義経の心のアウトプット。はい、つーちゃん、
はい、
7つの習慣の続きということで。
そうですね、はい、前回はパラダイムと原則ということで、はい、まあ、その7つの習慣っていう本の内容がどんな感じのものなのかっていうのがざっくり分かったっていうところですね。この上で、まあ、次の指摘成功から見ていこうというところですね。
はい、お願いします。
はい、ついに、習慣の第1の方に入っていきますが、
いいですね。
はい、準備はよろしいですか？
はい、大丈夫です。気になります。
はい、気になってますか？大丈夫ですか？
はい、先生、お願いします。
あ、はい。まあ、僕はコビー先生の受け売りなんで、ただの受け売りですが。
弟子ですか
ね。はい。じゃあ、やっていきましょう。はい、第一の習慣、主体性を発揮すると。これはまた、自己責任の原則ということで、はい、なかなか、手厳しい感じの内容になってますね、名前が。
名前ね、うん。
はい。じゃあ、早速中身を言っていきましょうか。はい、うん、まあ、この主体性を発揮するところですけども、問題は自分の外にあるという考えが問題だということを、まあ、早速結構厳しいことを言ってきたぞっていう感じですよね。コビー先生、スパルタですからね。
ほんまやね。そうか。
はい。まあまあ、とはいえ、ちょっと、どういう理屈なのかっていうところを見ていきましょうっていうところですね、これは。はい。じゃあまあ、早速、このパラダイムの違いというところを詳しく見ていきましょう。はい。まあ、これはですね、まあ、パラダイムと原則っていうところでもちょっと言ったと思うんですけども、自分と他者にはそれぞれのパラダイムがあるということですね。パラダイムっていう単語大丈夫ですかね？
はい。
ちょっと僕が、なんて言ったら適切な単語なんだっけってのが分かんなくなっちゃった。パラダイム。
パラダイム。
パラダイム。
そう。
あ、考え方を支配する認識の枠組みらしいです。はい。というのが、うん、まあ、自分と他者では違う。それぞれありますよということですね。はい。で、まあ、ここで言ってたのは、さらにちょっと掘り下げて、自分のパラダイムすら客観視できてない可能性もあるということを言ってましたね。
は
ぁ。おぉと思って、そうですよね。で、この社会通念すら本当の姿や可能性を示すとも言い切れないと。まあ、外側から見せられている自分みたいな感じですね。はい、うん、うん。なるほど。うん、まあそうですね。これ、まあ自分はちゃんと客観視できているのかどうかっていうのを考えなきゃいけないし。
そうか。
他者も、自分は他者のパラダイムを理解しているのかっていうのもありますよね。そう、よく言われてるのはこの他者の理解はできてるのっていうのもあるかもしれないけど。
そうよね。
そうかって思ったら確かに、そうか。
そうやね。
なかなか難しいところですよね。
うん、そうやね。
さらに言ってるのが、この社会通念っていう言葉がありましたけど、まあ、これ、社会通念は本当の姿とか可能性を示しているのか、ちょっと疑問視しているというところが、コビーさんには、コビー先生にはあるというところですね。で、まあ、ちょっとこれ難しいまた単語ですね。遺伝子的決定論とか、社会、じゃあ心理学的決定論、環境的決定論、決定論という単語があるらしいですけど、まあ遺伝子的な決定論っていうのは、まあじっちゃんばっちゃんから受け継いだあの、まあそういう性質なんやわ、うちの家系はみたいな感じのとか、まあ短期な家系やしみたいな、そういうなんか割り切っても諦めてるみたいなのあるじゃないですか。
ありますね。
まあそういう、それは本当かっていうところとかですね。
はいはいはいはい。
まあ心理学的決定論で言うと、まあ、両親の育て方とか、まあ、過去の参考、自分の過去の経験、やってきたことを参考にした、脚本、何ですかね。まあ、昔からこういう自分だからこうだ、みたいな、あるじゃないですか。まあ、自分は傷つきやすいからとか、豆腐メンタルだから無理だ、とか、そういう感じですね。まあ、両親の育て方とかも、 両親にこう育てられたからこうなんだとか、
うん、
まあそういうものの、せいにしてしまってないかとか。
はいはい。
うん。まあ環境的決定論っていうのは、自分の上司、妻、子供、経済、国政までいっちゃうんですね。これ。国政のせいにする。国が悪いから、もうしゃあないわ。みたいなとか。経済。まあ今、不景気だから、とか。うん。ちょっと子供が、とか、妻とか上司とか、のせいにしちゃうっていう。で、それによってもう、そういうもんだからと、信じていない。信じてしまって、脳死になってないかっていう、そういう、まあ脳死とは言ってないですよね。この本では。まあ僕が言っただけですけど。うん。まあ、この、これに関しては、この刺激と反応のモデルっていうのがあって、それなのじゃないっていう話をしていますと。なんじゃそりゃって思うじゃないですか。この刺激と反応のモデル。なんじゃそりゃっていうところが、まあまさに書いてて、パブロフの犬の実験ってご存知ですか？ あ、ご存知ですか？お。
あれですよね。
あ、今音が飛んじゃった。もう一回お願いします。
ベルを鳴らすやつですよね。
おー、まさに、そうだと思います。
うん。うん、餌の時とかね。
そうそうそう。そうですね。
うん、
まさにそうで、うん、まあ、改めて言うと、まあ、このパブロフさんなの？パブロフさんが犬で実験したってことなんですかね。
そうそうそうそうそう。
はいはい。で、その実験内容っていうのは、うん、まず条件付けをしましたと。条件付けっていうのは、何をしたかっていうと、犬にメトロノームを聞かせる。まあ、さっき言ってたのは。
メトロノームか。
まあ、これがベルの可能性もあるしっていうのは、ちょっと、いろんな説はあるらしいんで。
うん、あ、そうなんや。
説はあるんで、何でも。
説があるんや。
多分ここが重要じゃないと思います。うん。まあ、ベルでも大丈夫です、ね。ベルにしましょうか。
ベルでもいい、ね。
まあ、犬にベルを聞かせて、その、ベルな聞かして、その後に餌を与えると。
うん、
で、まあ、犬は餌食べながら唾を出すという習慣があるということですね。うん、これは条件付けですと。はいはい、で、それを、繰り返していると、結果としてどうなったかというのは、犬はそのベルの音聞いただけで、うん、唾、唾液出すようになっちゃったと、うん、いうことですね。
はいはい、そうですね。
うん。うん、でもまあこれが、刺激と反応のモデルということで、はい、刺激に対して直接反応するという状態ですね。うん、まあ、まさに、うん、脳死と言ったら、適切なのかどうかはあれですけど、考えもなく、そのまま、うん、直接判断しちゃうみたいな感じですね、
うん、
体が、
うんうん。
ところが、人間には、本来選択の自由があるではないかということを言ってるんですね。うんうん、
はい、
うん。これは何を言ってるかというと、はい、刺激を受けてから反応するまでのその間ですね。その間に選択する余地がありますよね、っていう。うんことを言ってて、
うん、
まあ、四つの独特な性質というものを持ってますということを言ってます。うん。これ選択の自由ですね。それをどう選択するかは自分の自由ってことですけど、
うん。
うん、まず、自覚ということで、はい、
うん、
まあ、四つあるんで、一つずつ言っちゃおうかな。自覚と想像力と良心と自由意志というものがこの刺激と反応の間にあると。
はい。
はい、で、まあ、ですね。あ、違うわ。違う違う。
うんうん
う
ん、
いや、まあ、その選択するときの、選択するには まずその、何ですか、自覚することができるというのと、うん、これあれですね、自覚っていうのは、自分が今どういう状態なのかっていうのを、自分の目からというよりかは、うん、なんか客観的に見て自分が今どういう位置にいるかみたいなのを、人間わかるじゃないですか。
うん、うん、うん。
なんだろうな。まあまあそうですね。複数人で喋ってたら、あ、今自分、ツッコミ担当なんかなとかそういうのがあるじゃないですか。
ああ、はい。
例えばですよ。
はい。
まあそういう客観視する力はあるということです
ね。ありますね。
はい。ヨッシーは、ツッコミですかね。
うん、おっ、まあ、
場合によるかな。
あ、そうやね。場合によるかな。
そうそう。まあそうですね。うん、まあ役割が、こう、自覚できますというところですね。
うん。
で、まあ想像する力もありますと。これは、こうしたらこうなるよね、みたいな、ちょっと、先のことを考える能力はあるじゃないですか。
うん。
状態。今の状態だけじゃなくて、その先の状態も想像する力もありますと。
うんうん、ありますよね、うん。
さらに良心もありますね。これはまあ善悪の判断とか、その原則、うん、まあもともとある、そのルールとかとの調和をする。こうやったらうまくいくんじゃないっていう考え方をできる力は本来備わってるはずっていう。
そうよね。
うん、で、まあ自由意志ですね。これは、なんか、外側からこう傷つけられたとしても、自分の内側にあるものっていうのは、傷つけることはできないと。誰にも、精神的な部分の自由は奪われないっていうところですかね。つまり、という内容ですね。まあ、こういうものが、もともと人間には備わっていると。なので、まあ、刺激を受けたら、そのまま、反応するのではなく、そういった持っている力を使って、自由、選択をして、反応が必要なものに対してちゃんと反応するって感じですね。まあ、反応っていう単語をどう捉えているかにもよるんですけど、まあまあ、刺激受けたら何も考えずにすぐ、反応、なんか悪口言われたらすぐ怒るみたいな感じのとか、そういうのは、あれですね。反応してるって感じですね。
反応してるってことか。
でもなんか悪口言われたら、なんでこんなこと言うんやろこの人っていう考えたりとか、なんだ、
はいはい、
根本的にはこないだなんかやったあれがあかんかったんか、じゃあちょっと謝るかみたいなこととか、そういうことも考えるとできるじゃないですか。
なるほどね。
そういう選択をする自由が本来あるんですよ、ということが言われてますね。
なるほどね。はい、それね、
で、そういった内容を、まあ、ちゃんと考えて、自分の人生の責任を引き受けると。いうのが大事ですよ、と言ってます。さあ、ここで、ようやく主体性を発揮するという単語が、
出てきましたね。
出てきましたね。そう。ですね。まあ、ちょいちょいお腹がキュルキュル鳴ってるんで、もしかしたら入ってる。かもしれない
。お腹大丈夫ですか？
大丈夫ですね。ただいま、オートファジー中なので、
それでか。
ご飯食べてないんですよね。
ああ。
ちょっとなってるかもしれない。
なるほど、
まあ、多少の空腹感は、あれですよ、むしろ心地いいくらいになってます
ね。いいんや。そうか、すごいな。
健康、健康です。
ほんまやな。
話それまくっとる。はい。というわけで、まあ、主体性を発揮すると。いうことですね。まず、その前にですね、責任という単語が出てきました。この責任というのは、まあ、英語ではレスポンシビリティという単語なんですね。なんか意外じゃないですか。
レスポンシビリティ
みたいな。レスポンスってなんか反応する
みたいな。レスポンス反応、言うね。
そうそう、まさに。そうですよね。そう、おっしゃる通り、反応するなんですよ、レスポンスは。で、もうこれにくっついている、なんとかビリティ、アビリティっていう単語がくっついてるんですね、つまり。これは、なんとかを行う能力みたいな。
能力。
能力ですね。つまり、レスポンシビリティっていうのは、反応を選択して実行する能力のことを言ってますと。これが責任なんですよ。つまりさっき言った、その刺激と反応のモデルの話あったじゃないですか。それは刺激に対して反応しているけど、まあ反応を選択して実行する能力っていう うん、そうですね、責任のある行動っていうのは、刺激に対してちゃんと選択して反応しているかっていうところの話ですね。なんでこの話をしたかっていうと、それがつまりところ主体性につながると。
こう
主体的に、活動すると、そういう責任のある、まあ、つまり反応、刺激を受けて、それを自由にこう判断して反応することができる人っていうことですね。
うん、
ちょっとここ難しいですか？
ああ、そうですね。ちょっとずつ難しくなってきましたね。
うんうん、そうですね。
うんうん、
じゃあまあちょっと具体的なところを見ていきましょうか。
うんうん、
主体的な人と反応的な人というところの違いを見ていきますと。
うん。
うん。うん、まあ、ここを踏まえているともしかしたら分かってくるかもしれないですね。うん。
うん、
そうそう。まあ、主体的な人は自分の価値観に基づいて行動しています。で、一方で反応的な人は他人や環境のせいにするという、こういう違いがあるんですね。で、まあ、今の状況ではこれまでの自分の選択の結果だとちゃんと心から思えるようなことになってますと。反応的な人はこれ、今の状況、今自分がいる、その状態ですね。それは、今までの過去の自分の選択をしてきた結果だと、思えないと。なんか外部の、なんかのせいにするみたいな感じですね。これはまさに、刺激に対して反応を、考えずに繰り返してきた結果、反応的な人は、その人のせいにするとか、そういう、ことなんですけど、主体的な人は、
はい、
そこが刺激を受けた上で、自分で判断してるんで、自分の選択の結果だと心から思ってるっていうところですね。どうでしょう？ここは、さっきの話と繋がってきましたけど、だんだん分かってきてますか？大丈夫ですか？
まあ、まだなんとか、
雰囲気だけみたいな感じの、あります？
そうやね。まあ、完全には理解はまだ難しいけれど。うんうん、
あ、なるほど、なるほど。
なんとなく聞いてたらわかるかなっていう感じで。
なるほど、なるほど。
うんうん、
まあ、ちょっとずつですね。
そうやね。
はい、
なかなか一回では難しいよね。
確かにこれは難しいところですね。うん。
あ、
うん、割と肝なところなんですよね、実は。この本の中でも。
うん。
うん。はい。で、まあ、その主体的な人ですけども、これは人にきちんと責任を取らせるっていうのもありますね。
おー。
うん。そう、これは、主体性を否定することにはならないと。ただしですね、相手に習熟度、相手の習熟度に合わせていく必要はあると。まあ、子供にいきなりこの、なんか、さらわったから、ちょっと、なんかそれに対して、お金を払わすとかないじゃないですか。
そうやな。
まあ、ただ大人だったら、ちょっとそこは、まあ、責任としてこうしてもらうみたいな感じの、ちゃんとあるじゃないですか。まあ、ちゃんと責任を明確にするっていうことですね。そうそう。それは、まあ、大事なことなんでしょうと。この辺はあれですね、考え方として、アドラーの、なんか、課題の分離みたいなのにも似てますよね。
あ、課題の分離ね。はいはい。
自分の課題と他者の課題をちゃんと分離していくということですね。それに似てますね。はい。で、まあ、主体的な人は、さらに、率先力があると。なんか強そうですね。
率先力。
率先力。まあ、これは、自分から、自ら進んで行動を起こして状況に作用をしていくという人ですね。まあ、厳しい現実も直視しながら、まあ、それに対して、ちゃんと考えて、反応する、すぐ反応するんじゃなくて刺激に対して、考えて選択をしていくっていう 対処をしていく率先力があるということです。
はい。
うん。まあ一方で反応的な人に関しては、これは待ってるだけみたいな状態なんですね。うん。うん、だから、わからないとかできないとか知らない状態のまま、ただラッキーを期待しているという。
うん。
うん。なんだかだんだん厳しいですよね。
ねえ、アドラーと同じで、どんどん厳しくなってきますね。
そうそう。優しいおっちゃんかなと思ったら、違った。泣かされるみたいな感じですよね。
だいぶね、やっぱ厳しくなってきますね。うん、
まあ、でもそんだけ、今まで向き合ってなかった自分がいるなっていうところは確かにあって。
それはそうやね。
そう、そうですね。徐々に。そういうのも考えていかなきゃいけないんだろうなっていう年齢になってきたのかもしれないです。
そうやね。それはそうやな。ほんまに。
そうですね。
あ、
まあ、まだ人生100年で言うと全然折り返しにも行ってないところですが。
うんうん、いや、まあね。まあでも、まあ、使える能力としてはもうそろそろね。
そうそうですね。
ね、頂点ぐらいに来る。
頂点。あ、今一番自分史上で一番強いって感じ。
ああ、その、なんていうの、身体はもう落ちてるけど。
マジ。それは筋トレ者まだ生きると思う。
そうやな。やっぱ考え方としては、まあ一番今がやっぱり
成熟
してるというか、
はい、
かなっていう感じかね。
そうですね。確かに。
まあまあまだね、伸びるとは思うんやけど。
うん、確かに、うん。そう、精神的な部分は、
そうやね。
ずっと伸び続けるっていう話ですしね。
うん
うん、はい。まあちょっとその、主体的な人と反応的な人で、まあそれぞれ言ってみましたけど、最後に、うん、まあ主体的な人はこんなことを言っているっていうのと、反応的な人はこんなことを言っているということで、うん、
おー、気になるね。
チェックをしてみましょう。
はい。
これ見ると、なんか、あ、なるほど、こんな感じか、これ、俺はこっちだみたいな感じになってくるかな。主体的な人はこんなこと言ってます。まあ、ちょっと大胆案考えてみましょうと言ったりとか、他のやり方選択できるんじゃないっていう、こういう考え方はちょっと違いますね、
うん。
で、自分で自分の感情をコントロールするっていう、まあそういう行動をしている人ですかね。まあ、効果的なプレゼンテーションをしてみようと。すげえ前向きですね。まあそうすることにワイは決めたという感じですかね。そういうことを言ってる人。これが主体的な人ですね。一方で反応的な人はこんなことを言ってますと。ああ、これはどうしようもないなとか。あ、まあ生まれつきだとか。あいつ頭に来るなとか。そういうことが認められるわけではないぞと。こう言っちゃったりとか。いや、もうしなくちゃならんのだけどな、みたいな感じで。という。さあ、どっちになっているんだろうかって言われると、なかなか主体的な、うんうん、そんな主体的な人っておるんかみたいな感じな。
そうやね。俺もう完全に反応的な人やわ。
ねえ、なりますよね、これはね。
うん、
難しいなぁ、と思って。まあ、とはいえ、どういう感じになっていくと良いのかっていうところの、イメージとしては、湧いてきますよね。
そうやね、うんうんうん。
まあ、全部すぐできるわけじゃないんで、ここは、
そうやね。
一つずつ積み重ねていくっていうのは、まあ、もともと習慣っていうタイトルもついてるくらいなんで。
ああ、そうかそうか、うん。
そうそう。ちょっとずつそれを良くするっていう習慣なんでしょうね、これは。
なるほど。うん、あ、
まあ、ここで、言ってたのは、その、あれですね。主体的な人と反応的な人の違いということで、
うん
まとめたんですけど、
うんうん
うん、で、まあ、次は、この愛とはという、結構強そうな。
なんか、いきなりやね
え、いきなり。これ僕のまとめ方の問題かもしれない。まあ、もし、本ではちゃんと流れを組んだ上でこれ書いてるんで、まあ、そんな違和感はなかったんですけど、僕がいきなりまとめた内容で気になったところを書いちゃったから、いきなり愛とはって書いてますけど。
なるほど。
うん、まあ、見ていきましょう。
はい。
愛というのは行動の結果に過ぎないということを書いてましたね。で、行動っていうのは、例えばですね、奉仕をする、犠牲を払う、話を聞く、理解する、感謝する、肯定するという、こういった行動をすることの結果に過ぎないということを言ってました。 で、それは行動が、
うん、
あ、まあまあまあ、それはそれで、そういうことだということでいいんですけど。で、まあ、行動が感情に支配されているとするならば、自らの責任を放棄している。
うん
うん、ここでまた責任が来たんですね。だから、
うん、
あの、愛という単語自体も、この責任の結果によって現れてくるものだと。いう話ですね。ちょっと難しいですね、これ。
うん、
まあ、つまり、主体的に、こう、行動をしていって、まあ、こういう行動ですね。この、奉仕する、犠牲を払うなど。肯定する、感謝するなどの行動をするっていう、ちゃんと自分で選んで、刺激に対して反応をしていくと、こういう行動をしていくことによって、まあ、責任を取っていますよと、でその結果が愛という結果につながるということですね。というのを書いていました。ちょっと愛とは何ですかって聞かれると分かんないじゃないですか。
わからんね。
うん。なんだけど、ここでは、この本では、こういう風な定義をしていて、
うん、
なんというか、理屈って言ったらあれですけど、わかりやすいじゃないですか。具体的にこういうことをやっていこうっていうことはできれば、結果的に、それが得られるという、ことがわかるというのに僕はちょっと、おおって思ったんですね。
そうやね。俺もびっくり、びっくりというか、
うん、
初めてはね、こういう愛とは何だっていうのを、うん、こういう、今何や、6つ、
うん、
か ?6 つに書いてるっていう人初めて見たわ。
そうですね。いや、だから、めっちゃ参考になったなと思って。
そうやな。
なんか、そういう意味だとそんなにしてなかったかなっていう感じ。
いや、そら、でもみんなそうや思うで。
なんかね、そう。なんか気づいたら、あるものとかそういう系じゃないですか。なんかそんなイメージがあるじゃないですか。
そうやね、愛ってね、あるね。
何やっけ、なんかの歌詞じゃない、今の。なんかの歌詞じゃない。なんかの歌詞じゃない。
できるやん。できるやん。提供できるやん。
あ、違う、あれだ。思い出したぞ、あれだ。
何？
ミスチルや。
ミスチルか。もう。そんな歌あった？
あの、名もなき歌とかの歌詞じゃないですか、今の。まあ、後で聞いてください。
わ、まあね、かりました、聞きます。
いや、まあでも、あれ、
うん、
あの、コビー先生によると、こういう行動の結果なんで、あれですね。ミスチルのそれとは違うもの。
違うね。
これを歌詞にしたらちょっとなんか、ちょっと理屈っぽいなーって感じになっちゃいそう。
いやー、でもこのね、時代やって出てきそうやけどね、そういう歌もね。
逆に。ちょっと面白いけどな。うん。まあ、ということで。
面白いな。
まあ、それも責任ということで。その行動しないことは責任を放棄しているということで、人生の責任をちゃんと引き受けましょうと。それが、つまり主体性を発揮するということになると、なるということですね。はい。ここは結構コアな部分でしたね。
まあ、第一章ですね。
まだあるんですけどね、一応。
あ、どうぞ言ってくださいよ。
はい。さらにですね、まあ、その人生の責任を引き受けるという話を、知った上で、関心の輪と影響の輪というものがあると。
あ、聞いたことありますね、これは、
うんうん。お、これは聞いたことあるんですね。なるほど。これは、そうですね、関心の輪。これ、音声で言うとなかなか難しいものがありますね。そうですね。関心の輪が大きくあって、その内側に影響の輪があるという感じですね。で、主体的な生き方をしている人は、その影響の輪、内側の輪ですね。その輪から外側の関心の輪をだんだん広げていくっていうことをしていくんですね。で、一方で、反応的な生き方をしている人は、関心の輪に集中しすぎる。つまり、 外側の輪に集中しすぎて、まあ自分の内側の影響の輪をちょっと狭めてしまうということになるらしいです。まあこれは今までの話をしてきた内容からは、考えると、なんとなくわかるかなっていうことだと思うんですけども。
そうやね。
まあ責任、自分、人生の責任をちゃんと引き受けて、その、刺激に対してちゃんと自分で選択して、影響がある、影響を自分自身で直接的に与えることができるものを、ちゃんと制御することによって、だんだん周りの関心の輪に対しても影響を与えていくことができるっていう考え方ですね。そうですね。まあちょっと詳しく言うと、その影響の輪を直接コントロールできると。できるものに関しては、その第一の習慣と第二の習慣、第三の習慣でコントロールしていきましょうということを書いてましたね。あ、具体的にって言いつつ、具体的になってないな、これ。まあ、この先の第二、第三の習慣で、影響、自分が影響することができる、ものに関しては、コントロールしていきましょうっていう話です。ちょっと次の回の布石まで売ってる感じですね、これ。
いいですね、気になりますね。
逆に間接的にコントロールできるものっていうものは、これはまあ、言ったら、なんですかね、関心の輪っていうのは外側の、まあ友達は家族だったりとか、そういう自分が直接的には制御できないものですよね。そういうのは、第4とか第5とか第6の習慣。で、やっていくので、まあ、お楽しみにっていうことなんでしょうね。
あ、それも言ったら自分で制御できるっていうことなんですか？
まあ、制御っつうとあれですけど、まあ、最初の方にちょっと言った、双方が望まない結果になるんだったら、取引しないという考え方とか、もあるし、
なるほどね。
双方が、より良い状態になる選択肢を考えるっていうところが大事だっていうところの話になるんですね。
なるほど。わかりました。
そうそう。まあ、コントロールっていうよりかは、その、良い状態になるものだけをちゃんと、自分で選択していくっていう、責任を持って選択していくってことですね。
はいはい。
まあ、とはいえ、最初はやっぱり、自分がコントロールできるものを、こう、しっかりしていかないと、その、次にはいけないっていう。
そうやね。まずはそうやね。
そうなんですよね。で、まあ、とはいえ、全くコントロールできない問題もありますよね。
ありますよね。
そういうのは、もう、自分の考え方を変えるっていう、
なるほどね、
やっぱり内側から外側っていうことの話になるんですね。
そうね。
そりゃそうっすよね。コントロールできないものを自分で無理やりやろうとしても、無理なもんは無理だし。はい。ということで、
ね、
はい、この、影響と、関心の輪ということで、まあ意識すると良いのではないでしょうかという話でした。で、まあ最後に、主体性の本質ということで、まあ、主体性ってのはつまり何なのかっていう、これは簡単に言うと約束してそれを守るということですね。まあ、目標をちゃんと設定してそれを達成するために働くと。まあ、働くっていう単語が嫌いな人もいるかもしれないんで、目標を達成してそれを設定してそれを、ちゃんと行動するっていうことですね。で、達成をしていきましょうということですね。で、それを繰り返すことによって、影響させていく、影響の輪を広げていくと。はい。ということで、この第一の習慣、主体性を発揮する自己責任の原則と。まあ、この上、今の話を聞いた上でこのタイトルを聞くと、あ、どういうことを言ってるのかっていうのが、なんとなく分かったみたいな感じになりませんか？
なんとなくそうですね。
と。
わかりますね。大枠を。
はい。まあ、主体性発揮して、 自己責任。責任をちゃんと自分の、自分の行動に責任を持っていきましょうという話ですね。
うんうん、いいですね、うんうん。
これが1個目の習慣でした。
あ、重要なところですね、
はい。そう、だいぶ重要なので、めちゃくちゃ時間を使っちゃった。
ああ、いや、ここでも、ここをちゃんと分かってへんかったらできひんもんね。
そうですね。これがないと、そもそも、ベースがないようなもんなんで。
うん、そうやんな。基礎やもんね、ここがね、うん。
大事なところですね。
大事なところやね。
はい。うんうん、というわけで、まあ、指摘成功のやつを全部やろうと思ったけど、うん、あまりにも大事な習慣がでかくなったので、一旦ここで切って、次は第二の習慣。
第二の習慣。
から始めようと思います。うんうん、
いいですね。キリがいいところでね。
そうですね。
うんうん。まあ、大事なとこやったんで、よかったと思います。
はい。いいと思います。はい、どうですか、はい、
でそうやね。うん、すごく、うん、多分大事なところで、うん、それをね、うん、うまくこう、伝えてくれたかなと、思いますね、
うん。よかったです。
結構ね、この辺ごちゃごちゃになると、ね、うん、後ついてけんくなるんでね。
確かに。
そうすごく大事ですね。
はい。
はい。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい。ちょっと刺激と反応っていうところの間のことをちゃんと意識しましょうと。
うんうんうん、そういうことですよね。
はい。
わかります、
うん。ちょっとこの考え方って、実は仏教チックなところはあるという。話もあるんですよね。
へえ、うん、そうか。そういうのも影響してるんかね。
いやー、本人は仏教を知らんっていうことらしいです。うん、
ああ。まあ、どっかで繋がんねやろうね、そういうのってね。
そう、そう、結局、原則っていうのは一緒なんだなっていうところで。
ねえ、
うん。なんか、
かぶるとこあるもん、
ね、話をしてて、話しててっていう、そのコビー先生がちゃんと誰かにこういうことを伝えてて、その、時に、うんうん、なんか話が仏教の話に似てますが、なんか勉強されたんですかみたいなことを聞かれたみたいな、そういう質問を受けて、え、そうなのみたいな、そういうことだったらしいですよ。
あ、うん、まあそうよね、やっぱり根本の大事なとこっていうのは、やっぱかぶってくんやろ
う
ね。
うんうんうんうん、そうですね。
OK です。ありがとうございます。はい。は
い、ということで。
そしたら、はいはい、次は、じゃあ、第2位の習慣ということで。
そうですね。
今回、第1位の習慣、うん、主体性を発揮すると、
うんうん、
いうことでしたと。
はい。
はい。うん、OK ですね。はい。
はい、そうですね。
じゃあ、次、はい。行きましょうか、またね。
はい。じゃあ、今日はこんな感じですかね。
はい。はい、OK です。じゃあ終えておきますのでね。
はーい。
ではまた。
じゃあさよなら。
はい、さよなら。